では、ここから、私たちが3月に、チェンマイでミスター X のセミナーを400万円払って、受けてきたんですけど、その400万円のセミナーの中で、最も大きな学びとなった、その13日間、12日間のセミナーを通して、一番、大切だなっていうふうに思ったこと、その話を今からしていきます。で、一番大切な話なんですけど、もちろんそれは、なんか PPC のテクニックとか、なんか、マーケティングのテクニックとか、そういう話ではなかったんですね。で、最も僕たちが、この話は一番今回のセミナーで一番、大事だなっていうふうに思って、そしてこれをマスターしたら、本当に何億円っていう収入を得られるようになって、で、これをマスターしたらもう、いろんな人間関係、男女の恋愛にしても、家族のことにしても、会社をやってる人ならそのチームのことにしても、そういうすべての人間関係から収入面から全てがうまくいくようになるっていうふうに確信した部分なんですね。なので、すごく、慎重に聞いてほしいと思います。で、ただ、テクニックではないんですね。なので、少し抽象的な部分があると思います。で、もしかすると、今までもね、聞いたことがある話かもしれないんです。そう、だから、あ、この話は知ってるよっていうふうに、もう思ってしまったらそれ以上入ってこなくなっちゃう話だと思うんで、でも、本当の意味で今日の話を理解することができれば、確実にあなたすごく魅力的な人になって、もう自分からお金を求めなくても、お金が向こうからやってくる、お客さんがお金を払わしてくださいっていうふうに言うようになって、あなたが何か商材を出したら、もう勝手にあなたのファンができて、で、あなたが何かを売ったらその人たちが喜んで買ってくれる、そして感謝してくれる、そういうふうになれる、そのもう根本の部分だと思ってください。じゃあですね、次に、信頼っていう風にノートに書いてください。信頼です。で、まあ、信頼っていう言葉を聞いて、どんなイメージを持つかわからないんですけど、まあ、多分、まあ、信頼が大事なのはみんな知ってると思うんですよね。うん。で、まあ、本当に当たり前の話だと思うんですけど、でも、信頼っていうのは、うん、僕たちの、まあ、人生において本当に重要なものだと思うんですね。で、誰とどういう人間関係を持つかによって、人生っていうのは良くもなるし悪くもなると思うんです。もし、素晴らしいメンターと素晴らしい人間関係を持つことができて、まあ、素晴らしい、その、ね、本当にあなたが憧れるような人と素晴らしい人間関係を持つことができたら、それだけで多分人生はすごく有利になると思うんですね。で、うまくいくと思うんです。で、素晴らしいパートナーを持つことができたら、で、素晴らしいチームメンバーを持つことができたら、ビジネスの上で言えばそうですよね。で、もし、女性関係にしても、素晴らしい恋人と素晴らしい人間関係を持つことができて、そして素晴らしい家族を持つことができたら、それですごくプライベートを満たされると思うんです。で、誰とどういう人間関係を持つか、どういう信頼を結ぶことができるかっていうのが、すごく、まあ、重要なわけです。で、今日お話しする話っていうのは、この信頼、あなたがこれからビジネスをしていく上では、お客さんとやっぱり信頼関係を結ばないといけないと思うんですね。で、その信頼の、秘密を今日は話していくことになります。赤の他人と友達の違い、赤の他人と友達の違いを説明したいと思うんですけど、例えばもし、あなたが、そうですね、今日の、例えば夜に、寝る前に、まあ、いきなり電話が鳴ったとしますね。あなたの電話が急になって、まあ、この遅い時間に誰だろうって思って、で、電話に出たら、たまたま、今朝、まあ、駅前の、ペットボトルの水を買ったコンビニの店員の人からの電話で、ね、その人がこう泣きながら言うんですね。すいません。すごく困っていて、あなたに助けてほしいんです。どうか、私の話を聞いて助けてくれませんかっていうふうに電話がかかってきたとしたら、どうするかって言うと多分怖くなって切ったりとか、なんだこれはっていうふうに思って、まあ、無視すると思うんですよね。でも、もしあなたのすごく小学生時代からの友達で、もう今までも何十年って付き合いがあって、で、すごくいろんなところに行ったりとか、いろんな、ことを一緒にしたりとか、でね、自分の過去の恋愛の話とか、学校の話とか、ね、そういう話を全部知ってるような友達から夜中に電話がかかってきて、で、何々ちゃん、ちょっと話、聞いてほしいことがあるんだけど、今すごく困っててっていうふうに 多分泣きながら電話かかってきたら、多分話を聞くと思うんですね。どうしたのって言って、うん、じゃあ今から会おうよとかっていう話になるかもしれないと思うんですね。で、結局、まあ、ビジネスは、うん、お客さんは友達っていう言葉は、まあ、今までも何回も何回も言ってきたんですけど、結局、まあ、多くの人が、まあ、勘違いしてしまっているところが、その、信頼関係がないと、お客さんっていうのは話を聞いてくれないんですね。うん。あなたがどんなに素晴らしいテクニックを話しても、どんなにその人にとって役立つことを話したとしても、聞かないんですね、基本的に。うん。で、信頼関係があるから、人はその人の話を聞いてみようっていうふうに思うんです。だから、ビジネスにおいて、うん、まあビジネスだけじゃなくて全てなんです。人間関係全てなんですけど、信頼関係がない状態で何かを してもらおう。例えば話を聞いてもらおうとか、物を買ってもらおうとか、そういうことをするのはすごく難しいんです。本当に。うん。だから信頼関係が一番重要っていうことなんです。で、ちょっと面白い話があるんですけど、2億円の、年商2億円の会社の社長の話です。で、その社長さんっていうのは、まあ、日本人じゃないんですけど、34歳ぐらいの、まあ、若い社長さんらしいんですけど、なんか最初はこう5000万ぐらいの年商の会社をやっていて、で、次に新しいビジネスをやって、あっという間に年商 2兆円ぐらいまで行ったらしいんですね。で、その人がこうインタビューをビジネス誌かなんかので受けていて、で、その様子がこう YouTube にアップされているらしくて、で、これメンターから教えてもらった話なんですけど、で、その2兆円の年商の社長が、なんであなたの会社は、すごくうまくいったんですかってこうインタビュアーに聞かれたんですね。そしたらその社長が言ったのは、俺はもう一つのことだけを言っただけなんだよ。一つのことだけを言っただけなんだ。っていうふうに言って、で、それは何なんですかっていうふうに聞かれたら、俺は、従業員、働いてるね、カスタマーの人たちに、まあ、通販会社なんですけどね、その電話を受けるカスタマーの人たちに、いいか、お前たち、お客さんが何か、悲しいことがあったり、泣きたいことがあったら、カスタマーに電話をかけてくるような、そういう関係になれ。で、お客さんがすごく嬉しいこととか、もう喜びたいことがあったら、友達じゃなくて、このカスタマーにお前に電話をかけてくるような、そういう人間関係を持て、っていうふうに言ったらしいんですね。で、まあ、まあ、つまりお客さんと友達になれっていうことなんですけど、で、もうそれしか言ってないっていうんですよ。うん。だから子供が生まれたら、ね、ちょっと聞いて、子供が生まれたのっていうふうに言って、で、誰かに振られたらね、恋人に振られたら、ね、聞いてください、私、恋人に振られてしまったんですって言って、泣きながら電話かけてくる。もうそういうような人間関係を構築してくれっていうふうに、だけ言ったらしいんですね。その結果、2兆円ですよ。うん。で、売ってるものは、まあ、なんか、カバンとか、靴とか、革製品らしいんですけど、まあ、でも、特になんか、すごく変わってるものではないと思うんですよね。でも、そういう人間関係を構築しただけで、そういう通販で2兆円の会社になったんだっていうふうに言ってたらしいんですね。うん。で、まあやっぱりそういう話を聞くと本当かなっていうふうに思うかもしれないんですけど、多分でもこれはなんか本当だと思うんですね。うん。で、信頼関係さえあれば、もちろんね、やっぱ信頼関係があって、こう、お互いにね、思い入れがあったら変な商品を作らないっていうとか、そういう、まあいいこともあると思うんですけど、まあそれだけじゃなくて、やっぱりお客さん側が、信頼関係ある人から何かを言われたら、多分すぐに買うと思うんですよね。うん、で、例えば、まあ僕たち、うん、村上さんとか僕とかが何かこう、例えばこのサプリがいいよって言ったら、結構な人がみんな買うと思うんですよね。これ僕たちも飲んでるんですよって言ったら。そう。でも、普通にこう、ホームページで、これがいかに素晴らしいサプリだっていうふうに書かれていても、多分みんな買わないと思うんですよね。買わないし、比較をすると思うんですよ。買わないし、比較をするし、で、なかなかこう決断までいかないで、まあ後でいいやかとかっていう話になると思うんだけど、誰かこう信頼している人から勧められたら、やっぱすぐ買うと思うんですよね。なんかともかく、お客さんと信頼関係を持つことが、まあそういう友達のような信頼関係を持つことができれば、それだけでビジネスはかなり、うん、うまくいくっていうことです。で、もし信頼関係をあなたが持つスキルを持っていれば、お客さんをね、集めることっていうのもすごく簡単なことだし、お客さんに何かを買ってもらうってこともすごく簡単になるんですね。だからこの信頼関係を結ぶっていうことが、一番ビジネスにおいては、まず最初に、身につけてほしいテクニックっていうことになります。まあ、テクニックじゃないですね。身につけてほしい、うん、スキルだと、になります。で、次に、優れたセールスマンの条件。 優れたセールスマンとはっていうふうに書いてください。で、まあ、世の中に本当に、まあ、ギネスブックに載ってるようなセールスマンの人とかね、たくさんの優秀なセールスマンの人たちがいると思うんですけど、そういう人たちに共通する、まあ、二つの能力があるって言われてるんです。で、一つの能力は、自分のお客さんじゃない、自分のお客さんにならない人を見極める能力。この人は自分のお客さんじゃないっていう人を瞬時にこう見分ける能力が高いって言われてるんですね。まあ、で、この話はまあいいんですけど、もう一つ、非常に重要な能力があって、それは短時間で信頼関係を構築できる能力なんです。わかります?優秀なセールスマンに必要な能力のうちの一つ、もう二つしかないうちの一つの重要な能力が短期間で人間関係を構築できる能力なんです。そう。で、人間関係、信頼関係を構築できる能力なんですね。そう、だから、セールスをするにも、対面でも、別にこれはインターネットだから、情報ビジネスだとか、だから、っていうような話ではなくて、もう、セールスをするっていうことに関して、何か物を売るっていうことに関しても、やっぱり、この、信頼をするっていうのが、すごく、信頼関係を短期間で結ぶっていうのが、すごく重要なんです。短期間で結ぶっていうことです。普通の人が10年とかかかるところを、もう、10秒とか20秒で、信頼関係を結べたら、それはもう、確かに、ビジネスで有利になりますよね。そう、いかに短期間に深い信頼関係を結ぶことができるか、これがポイントになってきます。で、そう。まあ、今言ってきたように、信頼関係っていうのはすごく重要なんですね。で、信頼関係があれば、そう、お客さんと瞬時に短期間で信頼関係を結ぶことができれば、あなたも、すぐにこう収入を得ることもできるということです。ともかく、短期間で信頼関係を結ぶということを、意識してほしいんですけど、で、そのために必要なこと、それが、僕たちがその400万円を払って、1000万円のセミナーで習ってきた、一番大切な部分だったんですね。で、これがあれば、今まで、そう、信頼関係をもっと早く結ぶことができる。まあ、その鍵ってなる部分が、今からお話しする、そのチェンマイセミナーで習ってきたことです。じゃあ次に、信頼関係が生まれる瞬間。信頼関係が生まれる瞬間って書いてください。で、まあ、信頼関係が生まれる瞬間っていうのがあるんですね。で、今回、あなたは継承プログラムに参加をしてくれて、まあ、最初のきっかけは、おそらく、こう、ランディングのページがあって、で、そこでメールアドレスを登録したら、村上さんからのメールが届くようになって、そして、こう、ビデオを見ていって、で、最終的に、やっぱり信頼してくれたので、買ってくれたんだと思うんですね。高くない、安くはない10万円というお金を払って、今回このプログラムに参加してくれたと思うんですね。で、まあ、継承ブログでどんなことをやっていたかっていうと、まあ、それがまさにその信頼関係を結ぶ秘密なんですけど、僕たちがやっていたことっていうのは、自分の弱みを直視して、それを伝えるっていうことだったんですね。自分の弱みを直視して、それを伝えていたんです。例えば、まあ、正直お金を儲けたい気持ちはありますとかね、お金の亡者になっていましたとか、まあ、いろんなことがあったと思うんですよね。正直だったと思うんです。メールにしても、そして、ビデオのメッセージにしても。で、村上さんは、すごく自分のその、普通だったら、なんか、言いたくないような、ちょっと恥ずかしいような話とかもすごくしていたと思うし、自分がダメだった時の話もすごくしていたし、でね、ちょっとなんかこう、まあ、これは僕もあったんですけど、一緒にこう、パートナーとしてやっていて、僕も、村上さんにたくさんお金が欲しいとかね、そういうような、気持ちとか、そういうのも全部、正直に話しましたよね。で、そう。なので、自分の感情を進化させる最初のステップであり、誰かと信頼関係を結ぶ最初のステップっていうのは、自分の弱みを直視するっていうことなんです。そして、それを伝えたときに、相手と信頼関係が生まれるんですね、その瞬間に。自分の弱みを直視する。それが、この、私たちが一番、まあ、学んで、セミナーで学んできて、最もその、自分の感情を進化させるキーワードになったことなんです。で、多くの、まあ、いろんなマーケッターの人がいて、いろんなビジネスのね、教材とかを売っていったりとか、まあ、ビジネスに限らず、まあ、ダイエットでもそうだし、 まあ、筋トレでもそうだし、何でもたくさんの商材が今世の中にあると思うんですけど、で、多くの販売者の人たちがやってること、コピーライターがやってる人っていうのは、やっぱテクニックから話してしまうんですね。で、もし今回その継承プログラムの、全体のプロモーションの中で、もしテクニックから話していたら、多分あなたは参加してくれなかったんじゃないかなって思うんですね。そう、だからすごく順番が大事で、まずやっぱり信頼関係を構築することなんですね。で、そのためには自分の弱みを直視するっていうことが必要になります。そして直視してそれを正直に伝えるっていうステップが必要になるんです。で、じゃあ、まあ、ここで、じゃあどうしたら一体その自分の弱みを直視できるのかっていう話になりますよね。うん、自分の弱みをどうやったら直視できるのか、自分の弱みってなんだっていうまあ話になっていくと思うんですけど、で、ここで一つお話ししておきたいのが、うん、アメリカのすごい有名なカウンセラーの人がいて、まあ、その人が、本当にすごい有名な人らしいんですけど、たくさんのこう、スターとかを、のね、やつを見たりとかしてる人らしいんですけど、でその人が、うん、こう言っていたことで、うん、まあ、精神病の人の治っていく、まあ、ステップみたいのがあるみたいなんですね。で、ある患者さんは治るのに、ある患者さんは治らない。うん、っていう、まあ、こうやっぱ違いが、出てくるみたいで、うん、で、すぐにというか、こう、治り出す瞬間、うん、精神病の人が治り出す、この人は、あ、これこの後治っていくなっていうふうに思う、まあ、きっかけになるようなことがあるらしいんですけど、うん、で、それが、うん、こういう言葉で言ったんですけど、もし自分を変えたければ、今の自分を受け入れろっていうふうに言ってたんですね。もし、自分を変えたければ、うん、今の自分をまず受け入れなさいっていうふうに。だから、自分がね、病気でそういう最悪の状態であるっていうのは、やっぱり多くの人は認められないらしいんですね。でも、それを認めた時から、治っていくらしいんです。そう。で、まずだから、最初のステップは、自分が、うん、自分の弱みを直視するというか、自分が弱い人間なんだっていうことを受け入れることなんです。自分が弱い人間なんだっていうことを受け入れたら、その、自分の弱みを見ることができるようになるんですね。で、でも強がって、まあ、俺は全然弱くないんだ、俺は何でもできるんだ、とかね、そういう風になっていたら、いつまで経っても自分の本当の感情っていうのを見つめることはできないんです。だから、うん、まずは自分のその、弱い人間だった、なんだっていうことを受け入れること。これが最初のステップになります。まあ、先週、先々週って話してきたように、僕たちは本当に弱い人間だと思うんですね。メールを、ね、見て、感情を乱して、電話がかかってきたら、それで感情が揺さぶられて、もうちょっと嫌なメールがあったら、もうその後、もう仕事する気がなくなっちゃって、でちょっと嫌な、ね、愚痴とかを聞いたら、もうセルセーター書こうと思ったのに、もう、なんかやる気がなくなってしまったりとか。で、お昼ご飯を食べに行って、ご飯がまずかったら、なんかすごく嫌な気持ちになって、その後仕事ができなくなったりとか、もうすごい、本当に、もうそういう、いろんなことにもう反応してしまって、自分がやろうって思ったこととか、絶対にやるぞっていうふうにね、決心したこととか、うん、そういうことを簡単に破ってしまうんですね。そう、だから僕たちはすごく弱い人間なんです。うん、で弱い人間だから習慣を作んなきゃいけないし、そうやってもがいてるんですね、必死に。弱い人間だから。自分自身をコントロールすることが全然できないんですね。もう、何かがあったらそう反応しちゃう。メールも電話も、うん、お腹が空いたとかもそういう自分の感情とか、ね。本当にこのままで大丈夫なのかなとか、そういう考えたこととかに反応して、どんどんどんどん悪い方向に行ってしまったりとか、全然自分がコントロールできないんです。そういう、まず、私たちはそういう弱い人間なんだっていうことです。でなので、自分の弱みを直視して、それを伝えて信頼関係を結ぶっていうことを考えたときに、まあ今話してきたように、まず、自分が弱い人間なんだなっていうことをこう受け入れるんですね。ああ、俺はもうそういうどうしようもない人間なんだって。うん。なんかね、すごい、こう、頑張って、なんか、うん。なんだろう。こう収入を得ようとかね、前向きに頑張って、すごい人間だ。だけど、でもやっぱりすごく本当はそういう弱い人間なんだなっていうことをまず、もう肩肘を張らずに認めてほしいんですね。受け入れてほしいんです。で、受け入れたら、やっとそこで、こう自分に正直になれて、で、周りの人とかにも正直になれて、周りの環境とかにも正直になれて、そこでやっと、その、本当のこう弱みを直視することができるんです。 で、次に、知っておいてほしいんですけど、私たちは、自分の弱みに気づ、自分の弱さに気づいていないっていうことです。で、やっぱり、僕たちはこう、何かをこう、頑張って成し遂げようっていうふうにしてますよね。で、それは、今現在も僕もそうだし、で、多分、結果がね、出てない人とかも、そういうのは関係なく、やっぱり何か頑張って、自分の枠を超えて、自分の、なんていうのかな、限界を超えて、こう、行ったことない次元に行ってみたいとか、自分の今の能力をさらに成長させて高めて、殻を破って何かを成し遂げたいっていうふうに思ってる人っていうのは、すごく、気合が入ってると思うんですね。で、気合が入ってるが上に、その、やっぱ弱い自分を無視してしまうところがあると思うんです。見ないようにしたりとかね。やっぱり大丈夫だ、大丈夫だっていうふうに自分を言い聞かせないと、まあ、一人では頑張れないと思うし、で、そういう気持ちがないと、やっぱ成長できないんで、ついついその、なんていうのかな、自分の弱さとかね、そういうものをこう無視してしまうところがあると思うんですね。で、なので、僕たちは、その自分の弱さに気づきにくい、まあ、人種だと思うんです。基本的には。弱い自分に気づきにくい人種だと思うんですね。で、まあ、僕自身やっぱり、全くその辺が見えていないところがあって、で、例えば、その、チェンマイに行って思ったのが、僕はずっとその、何かをね、こう教えたりすることがすごい好きで、で、まあ、誰かを成功させることに喜びを持っているから、まあ、そういうコンサルティングをやったりとかセミナーをやったりしてるんだっていうふうに自分でこう思ってたんですね。でもそれは実は結構言い聞かせた部分があって、で、そういう部分も確かにあるのはあるんですけど、でも本当は、多分、寂しかったんですね。で、なんていうのかな。こうやってね、セミナーとかをやったりとか、誰かにこう教えたりすることで、で、その人が、すごいですね、とか言ってくれて、なんかこう、親しみを持ってくれて、で、なんかこう、友達になったような感じっていうんですかね。そう、そういう気持ちが、やっぱりそういうふうにこうやってると寂しくないんですね。で、なんか認められたっていう気持ちもあって、やっぱりすごく、誰かに認められたいとかいう気持ちが強くて、なので、多分、セミナーとか、コンサルティングとかっていうのをね、やってたっていう部分もあったと思うんです。ただ、純粋に誰かを成功させるのが好きっていうことだけでは、まあ、なかったんだな。で、自分の中にはやっぱりそういう寂しい気持ちとかもあったんだなっていうのが、分かったんですね。そう。で、そういうふうに、なんていうのかな。やっぱり、こう、どうしても自分に言い聞かせてる部分っていうのがたくさんあるので、そうするとなかなかこう自分のなんか本当の部分っていうのが見えてこないんですね。あとは僕で言うと、僕はなかなかその人にこう本当のことを言えないっていうところがあって、なんか思ったことをこう素直に言えない部分があるんですね。で、そう考えてることとか思ったことを素直に言えない部分があって、で、なんでかっていうと、どっかで、その、多分自分の言うことは、自分のことは誰も理解してくれないだろうなっていうふうに思ってる自分がいるんですね。で、誰も理解してくれないっていうふうに思ってるから、こう、言ったら多分理解されなくなって、それで、理解されなくて、で、まあ、嫌われたりとかね、その人が離れていってしまって、で、結局一人ぼっちになってしまうんじゃないかっていう、恐怖を持っていて、で、そう、だから誰も理解してくれない、そして一人ぼっちになるっていう、そういう自分がいるんですね。だからなかなか、こう、本当のことを伝えることができない。で、思ったことも言わないで。で、まあ、周りの人は、それで、なんかいつも、こう、冷静で、こう、穏やかでとかっていうふうに言うんですけど、僕はそうじゃなくて、ただその、一人ぼっちになるのを恐れて、ただ、本当は言いたいことも言えない、小心者で、で、なんか、本当のこと言っても多分、理解されないんだ、じゃないかなっていうふうに、こう、思って、殻に閉じこもってるっていう、そういう自分がいるんだなっていうことが、まあ、セミナーを受けてて分かったんですけど、まあでもやっぱりそういうこともなかなか気づけないと思うんですね。だから、多分、この、正直になるっていうプロセスの中では、すごく、 そう、本当の自分をどんどんどんどん、まあ、見ていってほしいんですけど、そのためには、まず、そう、弱くてもまあいいんだっていうか、その弱い自分を受け入れて、で、本当の自分、うん、ちょっと、もしかしたらっていうのでいいと思うんですよね。もしかしたら自分でこういうなんか 弱さとか、寂しさとか、うん、なんかこういうこと恥ずかしいと思ってたりとか、うん、なんかそういう感情を持ってるのかなっていうふうに、ちょっと考えてみたらいいと思うんですね。うん、それがもちろん全てではないと思うんですけど、まあ、そういう部分があるのかなっていうふうに見て、そしてそれを伝えてみると、正直に伝えてみると、そこでお客さんと信頼関係が生まれるっていうことなんです。なので皆さんにはこれからまあレターを書いたりとか、詳細を書いたりとか、まあ、これからこの継承プログラムでもやっていくんですけど、うん、コピーライティングをするとき、うん、そういうときに、本当にその、自分正直になって、自分の弱い部分とかそういうのをさらけ出すことで、それで信頼関係を結んでほしいなっていうふうに思います。で、最後に正直がどれくらいすごいパワーを持ってるかっていう話をします。で、まあ、この話は何回かしてるので聞いたことある人もいると思うんですけど、アメリカのそのエンターテインメント界の、まあ、長者番付みたいなのがあって、でその中で、3番目ぐらいに入るハワード・スターンっていうおじさんがいるんですね。で、上はまあ、ジョージ・ルーカスとかすごい有名な人なんですけど、まあ多分日本人はあんまりハワード・スターンって知らないと思うんですけど、あの人が何をやってるかっていうと、DJ をやってるんですね。DJ。そう、ただの DJ で、その、うん、ジョージ・ルーカスとかね、そういうスピルバーグとかと同じレベルになってしまっている。まあ年収で言うと300億とか200億とか、ちょっとあまりにも現実離れしてて覚えてないんですけど、まあ、200、300、400億の、まあ、どれかぐらいだったと思うんですけどね。で、その人がどういう DJ かっていうと、まあ、その人がそのすごい DJ になった最初の、きっかけになったエピソードがあって、で、ラジオの地方のラジオ局で FM 局でこう DJ をしてるときに、曲の切り替えをしたときに、スタジオ内の音声を切るのを忘れてしまったらしいんですね。で、まさかこう、お客さんに届いていないだろうと思って、そこで、友達が来てて、こう話をしたらしいんですよ。で、なんか、あいつとはやりてえとか、なんかあの女優の母ちゃんとやりたいとか、なんか、いろんなことを話していて、で、それで、こう、パッて気づいたら、そういうのが全部流れちゃってたんですよね。うん。で、そういう話が流れてしまっていて、で、それでもう真っ青になって、で、まあ、番組が終了したら、まあ、社長に呼ばれて、まあ、なんてことをしてくれるんだって。もうお前今日でクビだっていうふうに言われて。で、こう、すごすごとこう、荷物をまとめて帰ろうとしたら、すごい電話がやっぱ鳴ったらしいんですね。で、多分クレームの電話だって言って、もう社長とかも真っ青になって、こう出て行って、それを見ながら、まあ、ハードスターはもう無職になったと思って、こう出て行ったらしいんですけど。で、そしたらしばらくしたら、なんか社長からまた電話かかってきて、あ、また怒られるんだなと思って、なんか損害賠償とかの話だったらどうしようかなっていうふうに思って、まあ、出たら、今すぐ戻ってこいっていうふうに言われたらしいんですね。いや、なんでかっていうと、実はその電話が、クレームではなくて、なんだ今の面白い話はって言って、もっとしてくれ、もっとその、うん、あいつの話を聞かせろっていう、そういう電話だったらしいんですね。で、それで、今すぐ、まあ、戻ってきて、またやってくれっていうので、始まって、で、その事件があった以降は、もう何でもこう、本当に正直に、思ったことを話すようにしたらしいんです。で、そしたらどんどんどんどんこう人気が広がっていって、もう全米中でもう人気者になっていって、うん。で、本当にそのね、綺麗な女優さんが来たら、俺は今お前とやりたいと思ってるとか、うん。ね、なんかそういうこととかをもう普通に言ったりとか、で、うん、結構本当に正直に何でも思ったことを言っちゃうんで、まあ暗殺されそうになったこととかも何回かあるらしくて、政治家とか、その宗教家とかにもそういうふうに正直にこう思ったことを言っちゃうので、何回か、こう、ゴルゴみたいなのに狙われたこともあるらしいんですけど。うん、でも、その人の武器はもう本当に正直なんですね。正直に、その時思ったことを言っている。で、ただ、間違えないでほしいのが、その、うん、なんていうのかな。うん、お前ブスだなとか、うん、そう、なんか、お前オッパおっきいなとか、そういう下品なことを言えばいいっていう話じゃないんですね。で、ハードスさんが面白いのは、その、自分、他の人たちが隠したい本当の気持ちってありますよね。綺麗な人を見たら、自分の人間的な部分、自分の弱みですよね。綺麗な人を見たら、やりたいのとか、うん、 なんか、おっぱい大きい人を見たら、なんか、あ、いいおっぱいだなとか、なんか、こう、でも、普通の人は言えないですよね。うん。そういう自分の、本当はみんなが持ってる人間的な部分とか、まあ、弱い部分とか、うん。そう、そういうものを言っているってことなんですね。そう、だから相手を罵倒したりとか、その、なんか毒舌を言って人気を持ってるってわけじゃないんです。そう、だから本当にそこは勘違いしないでほしいんですけど、でも、こう、正直に自分の人間的な部分を出したりとか、うん。そう、自分の弱い部分を出したりすることで、人は、すごい信頼するんですね。で、信頼する結果、ハワード・スタンは、何百億っていう、うん、年収を得られるようになったっていうことなんです。っていうような形で、あなたも、そうですね、実際にこれからコピーを書いていくときとかは、すごい、その、正直っていう部分と、自分の弱み、人間的な部分っていうのを出していくっていうことを意識していってほしいと思います。で、具体的に、まあ、どうやって、その、じゃあ弱みを出していくかっていうことなんですけど、これはまあ、宿題でまた最後で説明するんですけど、うん、自分が隠したい、恥ずかしい、うん、そういう感情的な、うん、ことっていうのを書き出していってほしいんですね。そう、すごく、うん、寂しいとか恥ずかしいとか、みっともないとか、うん、そういう自分の人間らしい、そういう弱さ、弱い自分っていうのを書き出していってほしいと思います。それは最後のまた宿題のところで、説明をします。ということで今日のまとめは、まず信頼関係、人間関係を構築する必要がある。僕たちはこれからビジネスをやっていって、信頼関係を構築する、お客さんと信頼関係を構築する必要があるということです。そしてそのためには自分の弱みを直視して、それを正直に言うということが重要になります。で、それができればビジネスはもちろん、すべての人間関係、すぐに誰かと仲良くなることができて、すごく魅力的な人になって、で、もう勝手にお金も人もどんどん寄ってくるような、そういう人になることができるっていうことです。で、そういう人生になったらすごくやっぱり幸せだと思うんですね。うん、で、そのためのやっぱ鍵になるのが自分の弱さを直視するっていうことです。で、それをぜひマスターしてください。